慰めよ、私の民を慰めよとあなたたちの神は言われる。先週は預言者エレミアを取り上げましたね。エレミアというのは王国の末期にその国を滅ぼそうとしている敵国、軍事大国を指して、私のしもべバビロンの王ネプカドレザルとこう言わせるってね、神の言葉を語る。敵国の王様、しかも自分たちを今滅ぼそうとしている王様を指して、彼こそヤハウェのしもべであると語らなければならないっていう。そういうエレミアの姿を先週は見ました。今日の旧約聖書はイザヤ書ですね。それも、まあ、いわゆる第二イザヤと呼ばれる部分の、その一番最初の箇所なんですね。で、これはまたエレミアとはだいぶ趣の違う預言書だなと思います。第二イザヤの置かれた状況というのは、11月28日も第二イザヤの箇所、51章でしたかね、そこを取り上げたので、その時にも、まあ、お話をしました。その時には、戦いに負けた神、ね、あのイスラエルの民は敗れて、それこそネプカドネザルのもとに連れて行かれるわけですからね。負けてしまった民の神なんていうのは、もう神として存在価値がないわけです。そんなものはもう捨てられる。捨てられるだけじゃなくて、その負けた神に関わるものなんていうのには触れてはならない。自分たちが汚れてしまう。自分たちが負けてしまうからね。だからその神に関わるものは、すべて焼き尽くし、滅ぼし尽くさねばならないっていう命令が、下る。旧約聖書にはそういうことがいっぱい書いてあるわけですが、それはそういう考え方ですよ。だから負けた神なんていうのは邪魔な存在以外何者でもない。で、その負けた神の言葉なんて誰も聞かないわけだし、それでもその神の言葉を語り続けるということは、まあ、あざけられ、ののしられることだった。しかし、そのあざけりとののしりの中で、だんだんにユダヤ教っていうのがこう完成していったっていう。そのことを、11月28日には見ていったんですね。でも、まあ、当然ですけど、第二イザヤなんていう呼び方は、便宜的につけられているだけであって、この予言が誰によるものなのかということは実のところ分かっていません。誰が書いたのか、イザヤが書いたのではないということだけは確かなんだけど、第二イザヤというのは誰なのかは分からない。無名の予言者の言葉なんです。で、これもまたね、無名のって言っていいのかどうか。つまり、本当に無名の人なのか、あるいは、あえて無名の預言者としたのか、そのあたりの事情っていうのも、実はよく知られていないんですね。だから、わからないことだらけなんですが、しかし、イザヤ書の中で、おそらく最もよく知られている言葉っていうのは、この第二イザヤの部分にいっぱいあるんですね。今日読んだ箇所もそうだと思います。慰めよ、慰めよから始まるね、有名な箇所ですよね。で、草は枯れ、花はしぼむなんていうのも、まあ、非常によく知られた言葉でしょ。それだけじゃなくて、第二イザヤの中に苦難のしもべの歌、それをまあ筆頭にするしもべの歌と呼ばれるのが4つあるんですね。で、この苦難のしもべの歌というのは非常に、よく知られています。神様の救いの技というのは、力の象徴たる王メシアによってではなく、人に忌み嫌われ捨てられ見向きもされない、そういう一人のしもべの苦難を通して実現するんだっていう。 そういうことが歌われているのが苦難のしもべの歌ですよね。人々には見向きもされない、人々に忌み嫌われる、捨てられる。でもそれが、その苦難を通して初めて神の救いっていうのは実現するのだという、そういう歌ですよね。非常に有名で、第二イザヤの中にはそうよく知られた言葉がいっぱい入っています。でもですよ、その苦難のしもべを通して実現するのが神の救いなのだという、そういうふうに言われて、あ、本当にそうだって思うでしょうかね。そこに本当に救いを見出すなんていうことができるですかね。民を慰めよという神の命令に応える、それがその苦難のしもべの姿を語ることであって、それが人々に受け入れられるだろうか。もちろんね、我々は良くも悪くもキリスト教のバイアスが入っているから、苦難のしもべというのはイエスの生涯そのものを指しているのだと、もう最初から分かっちゃってるからね。だからその苦難のしもべの姿を通して救いが完成するのだって言われたら、僕らはみんな 100% あ、イエスキリストの十字架によって救いが完成したのだと信じているわけでしょ。だからそれは希望だって言われたら、その通りだねって言いますよ。だけどこの第二世が語られている時の社会情勢の中にあって、先ほど言いましたように負けた神の言葉、負けた神に関わる預言者なんていうのはもう邪魔な存在、いらない存在、むしろこう焼き捨てられ滅ぼし尽くされるべき存在だっていう、そういうふうに思われている中で、その預言者が人々から忌み嫌われ捨てられる、その苦難を通して神の救いが実現するのだとか言ったって、そんなことが民に受け入れられるはずはないですよね。そんなことが希望だなんて言われたって、いやいや、そんな負けた神の希望なんかもう必要ありませんからってなっちゃうでしょ。それが普通だと思いますよ。アドベントの初日、11月28日に読んだように、バビロニアで捕囚の民となっているイスラエルに解放の日が近づいてきていた。それは第二世は非常に卓越した目で、ね、世界の動きを捉えていたから、まもなく我々は解放されるだろうということを人々に告げたわけです。第二世はことさらに慰めと励ましを語れって言われて、その慰めと励ましを語るわけですけども、じゃあどうしてそういうことを語るかって言ったら、イスラエルが極限まで弱っていたからですよね。もう全く夢も希望もなく、ただ日々を暮らしていくだけだったっていう。だからそこに、いや解放されるから大丈夫だって言うだけでは何の励ましにも喜びにもならないっていう、そういう複雑な事情があるんですよね。例えばどんなにこう苦労していても、何がしかの希望が先に見えればね、それは今の苦労はしょうがない、でもその希望があるからその苦労を耐え忍ぶことができるっていうのは我々にある普通の感情ですよね。先に何かしかの希望があるからこそ、僕らは現状がどんなに苦しくたってなんとかなる、なんとか乗り越えられる。でも先に希望がなくて今苦難だけあるとしたら、それはもうどうしようもないですよね。立ち上がる力なんて湧いてくるわけがないですよね。僕はテレビっ子なもんだからあれですけど、別に宣伝する必要はないんですが、今TBS で日曜日、日本沈没っていうドラマやってますがね、あれの テーマはそれですよね。今、まあ、日本が沈没するから国民がみんな外国に気流の民になるっていう選択をするっていうところで先週終わったんですけどね。それはそのただ外国に行けばいいんじゃなくて、そこからまた暮らしが始まるんだって、それをどうするんだって言われている中で、そうだよね、やっぱり希望がなければただ命を長らえるだけでは希望にならないんだって、明確な希望があるからこそどんな苦境にも耐えてもう一回そこから立ち上がる力を得られるんだよねっていう話で終わったんですね、先週ね。なるほどなぁと思って見てたんですが、全くそうですよ。先に希望がなかったら苦難は本当に苦難でしかない。そこに立ち上がる力なんて起きなかったわけですよね。先日ニュースを見ていたら、本当にそうだよなと思ったニュースがあったんですね。帰還困難区域になっている葛尾村、福島県ですよね。そこで帰還に向けた住民の準備宿泊が始まったっていうニュースでした。来年の春には避難指示解除を目指しているその復興拠点地域に、まあね、もう震災で家を失った人もたくさんいるわけだから宿泊できる設備を整えているんですね。でも夜間は滞在できないんです。それが12月1日にようやく夜間滞在が可能になったんですね。今回初めてですよね。で、その葛尾村の野行地区の復興拠点の施設の話だったんですが、30世帯83人が住民登録をしているそうです。だけど初日に申請したのは一組の夫婦だけでした。30世帯83人がその区域にいて、まあ、これからもしかしたら順次ね、準備宿泊をして来週に備えるのかもしれないけど、でも本当に83人がそのまま戻ってくるのかどうかはわからないですよね。わからないんです。この一組の方々はもうニュースでずっと各局でね流れていたのでご覧になった方もいらっしゃるかもしれないが、2011年にお家を新築したばっかりだったんですね。で、完成していよいよそこに入ろうという引っ越しの計画をしていたんだけれども、その引っ越しの前に地震が起きて、そして原発事故が起きて立ち入りができなくなっちゃったんですよね。だからせっかく新築した新しい家は、まあ幸いにも地震によって被害はそれほど深刻ではなかったんだそうですけど、でもそこに住むことができなかったわけですね。だから彼らは何としてもそこで、まあ、過ごしたいという強い思いがあったと語っておられましたけども、そこに暮らすんだという、まあ、強い信念みたいなものがあってね、だから今回もすぐ応募をしてその第1組目宿泊なったっていう、そういうニュースでしたよね。でも本当に福島で原発事故に遭った人たちのこの10年を見ていたらね、ほらやっぱりどれだけ帰ってきていいよって言われたって簡単には動けない事情がありますよね。それは分かりますよね。だってもう10年別のところで暮らしちゃっているわけだから、そこで生活の基盤ができちゃったんですよ。避難しなきゃならない時だって避難するのはものすごいやっぱ大変だったわけでしょ。ここで生活してたんだから、それを全く経験のない、生活の目処も立つのかどうかさえわからない場所に、でも避難しないと命が危険にさらされるわけだから、もう他に選択肢ない状態で福島を捨てた人たちですよね。でも彼らはやっぱ戻りたいわけでしょ。それはそうですよ、ふるさとですから。 だけど戻れない事情を抱えている人たちもいる。長引けば長引くほどそれは難しくなりますよ。10年この10年というのはそれくらいやっぱ重い年月だったわけですね。バビロンで捕囚になった人たちは70年ですよ。戻れない。もう世代ももしかしたら2世代ぐらい交代している。そうなったらもう今さらシオンに戻ろうっていう、その旗振られたところでみんなそこに喜んでついていくか。さ、違いますよね。出エジプトの時は旗を振ればみんなついてきた。本当かどうかわからないけど60万人っていうね、人間がモーセに率いられて脱出したって書かれてますけどね。それはそうだよね。だってそこにいたら、ずーっと文字通り捕虜として奴隷のような生活をさせられていた人たちですから、主が与えてくださる新しい土地、我々にもともとアブラハムの時に与えられた土地に戻ろうって言ったその声に手を挙げた人たくさんいたわけでしょ。でもその中ではやっぱりその中に加わらなかった人たちもいたわけですよね。でその辺のことはチャールトン・ヘストンが主演した映画の中でね書かれてますよね。脱出を渋る人たちが実際にいたっていうことはね。でもあれは希望の方が強かったから行ったのかもしれない。もう今バビロンで生活の実態がもうできてしまって、もう一回戻れって言われて、戻りたい気持ちはあるけれども戻れない現実があるんだっていう、その苦悩を私たちは想像できるんじゃないでしょうか。福島という地域を私たちの中に持っているのだから、その思いを私たちは共有できるんじゃないかと思いますよね。で、そういう事情を抱えて塞ぎ込んでいるのがイスラエルの民だったわけです。そこにヤハウェによる新しい出エジプト、新しい天地創造が始まるんだって第二代は語るわけですよね。今日読んだ箇所にそれ書いてますよ。主のために荒れ野に道を備え、私たちの神のために荒れ地に広い道を通せ。谷はすべて身を起こし、山と丘は身を低くせよ。険しい道は平らに、狭い道は広い谷となれ。主の栄光がこうして現れるのを憎なる者は共に見る。新しい天地創造が始まるんだっていうことですよ。だから我々もその神と一緒に働こうっていう呼びかけですよね。でもその言葉に人々は簡単には動かされない、複雑な事情をみんな抱えていたんですね。研究者の多くは苦難のしもべの歌に代表される、人々に打ち捨てられるっていう、あれは第二世は本人のことじゃないかって言われてるんですよね。つまり彼の予言活動っていうのは全く苦難のしもべの歌の通りだったんではないかと。人々に忌み嫌われ捨てられ見向きもされない存在だった。おそらくそうだと思います。その事情をね、現代風に僕らが抱える福島の問題から類推すれば、おそらくそうでしょう。でも第二イザヤは自分の上に起こる厳しい現実も神による救いの技の印、兆しなのだというふうに思えたんですよね。だから彼はこの言葉を語り続けたんでしょう。なぜそんなふうに思えたのかはわからないです。でも間違いなく彼は神様からの本当の慰めっていうのを味わっていたんですね、きっと。自分が本当に慰められたから 人々に慰めを語ることができたんでしょう。それがどういう体験だったのかは記されていないのでわからない。でもひょっとしたら彼は見たのかもしれませんね。つまり人々から忌み嫌われ捨てられ見向きもされないというのは我々の神ヤハウェの姿そのものなんだっていうことを彼は見たんだと思うんですよ。その神と等しくあるんだっていうことで異性は慰められた。そして私もたとえ人々に忌み嫌われも捨てられ見向きもされなくてもそれが神の御心であるならば喜んでその道で進んでいこう、彼は決意したんですよね。それこそが新しい創造なのだと語ろう、それこそが喜びなのだと語ろうってきっと決意させた何かがあったんです。私たちが今死を待ち望むということもおそらく同じです。それは私たちに究極の選択を迫るものになるかもしれません。私たちは苦難のしもべがイエス・キリストを表しているということはほとんどみんな受け入れているわけですね。さっきも言いましたようにキリスト教のバイアスから見たらあれはイエス自身のこと以外の何者でもないと思えているから。でもその我々が、つまりその私がですよ、あれはキリストそのものだって信じている私がそのしもべ一人に苦難のすべてを背負わせて自分は今手にしているすべてのものを一つ残らずそのまま保とうとして力いっぱい自分の手を握りしめてますよ。誰にも明け渡したくないものがあってね、苦難はしもべが背負ってください。あれはイエス様そのものです、感謝します、でも僕は絶対に握りしめたまま離しませんっていう、そういう人間でしょ。第二世の語る喜びや慰めに耳を貸そうとしない、新しい創造も新しいステージフトも本当はいらない、そうじゃなく今この状態が永遠に続いてくれればそれでいい、それこそが私の救いだっていうね。どちらに私たちは救いを見出すんだろうか。救い主の誕生、救い主の再臨を私たちは本当に待っているんだろうか。そうではなく今この状態が永遠に続いてくれればそれでいい、そっちの方に救いを見出そうとしているんじゃないか。イザヤの声は私にそういうふうに響いてくるんです。お祈りをいたしましょう。すべてのものを愛しお導きくださる神様、救い主がお生まれになったことを私たちは知っています。その方は私たちの欲望のためにこの地上から抹殺されたことも私たちは知っています。その方がやがて私たちを正しく裁くために再び来られることも私たちは知っていて、その日を待ち望んでいます。でも私たちは本当にそれを待っているのか。裁きのその日ではなく今この時が永遠に続くことをこそ願っているのではないか。そのような思いに駆られます。私たちの主の降誕と再臨と本当に待つ者へと、あなたの愛と力で私たちを変えてください。復活の主イエス・キリストの名によって、誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。